はい、こんばんは。海猫沢です。あ、そうそう、昨日じゃない、一昨日ね、久しぶりにラジオの録音で司会をやったんですけど、聞き直すとフィラーが多い、ってめっちゃ言ってるんですよ。あと滑舌が悪い。で、滑舌を良くしながらフィラーをなくすという意識で自然に喋った方がいいなと思ったんですけど、関西弁の方がいいかもしれんな。で、司会関西弁でカスタマイズしていこうと思う、これから。関西弁の喋り方今から作るわ、俺。はい、こんにちは、海猫沢です。これはね、関西弁やとね、言うてもあんまりわからんねんな。こう自然なリズムになってるというね、映画。あ、やばい、こっち行ったらあかんな。まあでもギリいいか、ちょっとそれるな、こっち。今あれよ、同人誌できてん。同人誌ができたから今からファさんの家に見に行くねんけど、ちょっと慣れへん道を通ってて行き止まりに何回も捕まってんねんな。で、こう今日のねミッションはね、関西弁なおかつ柔らかい喋り方で行ってみようかなと思うんですけど。で、司会の感じね、司会の感じを出していこうかなと思うんですよ。だから今回ね、次にね、もしこういうことがあったら関西弁を交えた司会で行ったろうと思って。で、しかもね、マイルドな、やっぱり関西弁って怖いから、ちょっと優しい感じで関西弁使っていこうかなと思って。で、そういう特徴あるね、喋り方のデッキを作っていこうかなと。うわ、ちょっと今これ靴剥がれそうになってるかも。ソールボンドでくっつけたんですけどね、この間。ちょっと厳しいですね、やっぱ靴用ボンド使わなあかんな、これ。いや、関西弁やっぱ喋りやすい気がするな。特に俺もう一人喋るわ、完全に関西弁にした方がいいわ。関西弁が一番楽、テンションもな。関西弁じゃない、標準語な、標準語で喋り出すともうあかんない。なんか声の出し方からもちょっと違うねんな、標準語は。標準語の声の出し方ってのは、お、ここ友達のマンションや、ここに出るんか、意外。まあそうなのよ、ちょっと行き過ぎてんな今、こっち、こっからやな。ランニング軽くジョグしていくか。あれだよね、まあ、それだよね。ちょっと待って、これ、ここもまた、なんやこれ。センターとか、なんかいろいろあんな、ここ。かろうじて同人誌届いたんやけど、もうね、今日って木曜やろ？木曜やな。金、土、日、あさって分振りなんですよ。あさって分振りやねんな。だから分振りを、なんとかせなあかんねんな。いやー、これな、これね、これなとかかな。これ播州弁やねんな、ちょっとな。姫路弁はね、汚いからな、なんとかけみたいになるから、あんまりよからよろしからない、よろしくない。だからちょっと優しめの関西弁で行こうと思ってる。これが喋りをもう一回再構築しよう、デッキを再構築しよう、シャッフルデッキからな。はい、おいでやね。今日今から何するかって言ったらね、ファさんちで同人誌をチェックせなあかんね。で、これまあ今回ね、だいぶ変えたんですよ、いろいろ。いや、今回は負けへんで、何をもって勝ち負けとしとるんかわからんけどな。とにかくな、前回はな、だいぶ負けた感があってん、きつかったわ、ほんま。何がきつかったかって言うとな、まあ前回もな、ここで言うたけどさ、売り上げやな。売り上げイコール人の興味を引けなかったってことだから、俺らにとってはかなり死活問題なんやな。死活問題なんですね。そうなんですよ、これ重大なね、こう遺憾に思ってるわけですよね、俺は。 遺憾に思っとるわけですわ。だからこれうまくやっていきたいなと思っとるんですね。はい。で、今回前言ったけどミステリー特集をしたんですね。これがね、なかなかいい出来だと自負しておりますよ。みんなもね、ぜひ会場T44、もうこれ洗脳したろ、みんな T44 にまず来てくれ。もう会場に来たら T44 に来てくれ。ペヨンジュンみたいな感じのノリやん。テヨンジュンが来てくれ。で、まずディスクロニアを買ってください。買ってください。3500円と最安になっております。これね、本屋で買ったら4000円ぐらいするからね、500円引いてるんですよ僕。なんとかね、分振りで売りたいなと思って、買ってほしいなと。ちゃんとね、分振りのお客さんはね、ちゃんと読者としてちゃんと本を読む人なんで、あの、割とどうでもいい人が買うような、どうでもいい人に売っていかなあかんのですよ。100万とかいったらね、どうでもいい人に売りたくないんですよ今回僕の本。やっぱ読んでくれるちゃんとした人にだけ届けたいんですね。でもそういうこと言ってると商売にならないんやけど、俺はそんなこと思ってなくて、いやでもちゃんと読みたいっていう人が500人おったら成り立つんちゃうかと思ってるんですよね俺。だからなんかまずはさ、ちゃんと買ってくれる500人の人をね、満足させていきたいなと。スモールというかさ、それがスモールっていうのもおかしな話でさ、500人ってすごいからな。だってクラスみんなさ30人とか40人おったやろ。その人たち全員に面白いって言ってもらうのって無理だ、無理だったやん。そんなの、それですら30人ですら。だから500人って結構すごいことやと思ってるで俺。ぜひな、500人でもええから、その小さいところから始めましょうやな。ほんまに誰に言ってんのやろ俺、始めましょうや言うてるけど、みんなに言ってる。これを聞いてる君に言っている。マジでガチで、あの、最近の若者はマジもやばいもん使ったらダメだと。これに変わる言葉、ガチでエグいを使っていこうと思ってます俺。ガチでエグいわ。これによって俺の年齢が5歳は若返る。ガチでエグいです。ガチエグいです。いやガチだよ。ジョージみたいなんて、メンタルなんだっけ、メンズコーチ、ジョージみたいになってきた俺。ジョージ嫌いじゃないよ俺、ジョージ。はい、あ、しまった、それてるこれ道、しまった、最短距離を行ってない今俺。嫌やな、これちょっと嫌やな。歩いてるにもかかわらず最短距離を行ってない時ってちょっと損した気持ちになるよな。実際今なってるな。しまった、歩数をちょっと無駄に使わされた。そんな感じ。ちょっと駆け足していこうかな。いやいや無駄じゃないよ、運動量が重要やから。より運動できたと思えばこんなの全て儲けもんや。より運動できたな今日は。よっしゃ行くぞ、ファさん待ってるからな、急ごう。ちょっと急いで走っていこうわ。まだね、分振りの準備って無限にあるからな。チラシができてないんや、チラシができてないんや。今日夜チラシ作ろうと思ってる。チラシを作るぞ。で、お菓子食べながらチラシを作ろうかな。うまくな。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。硬化したこれ。合ってんのかな。硬化行くか。硬化行くか。硬化行くが早いなこれ。正解じゃ。硬化を行くのが正解じゃ。行くぞ。はい。さっきね、大ちゃんで牛すじ煮込み食べたんですけど、めっちゃうまかったな。やっぱ大ちゃん神やな。牛すじ煮込みともつ煮込み2種類あって、煮込みは野菜煮込みもあんねんけど、牛すじがちょっと赤味噌使ってて、あの、あっちよ、もつ煮込みはあれよ、白味噌。 この使い分け、なんか豚骨と醤油、豚骨と普通のラーメンみたいな、これがまろやかでうまいんですよ。非常に美味しい。これ素晴らしいことですよ。高架下の通りね、店が結構あるんですけどね、ぶっちゃけろくな店がねえんだよ。あ、違うな、これ怖がらせてしまうからな。ぶっちゃけ、あ、正直なことを言うと、あまり好きな店が僕にはないんだな。僕にはないんだな。そう、個人的な意見として言うが、僕にはここには好きな店はないんだな。だからあまり入らないんだな。こっち側のサボテンとかはいいんだけど、こっち側のなんだかよくわからない自販機が置いてあるようなところはクソだと思っているんだな。アルクって名前がついてるんだけどね。はい、行こう行こう行こう行こう、よし行くぜ。この間な、おとついな、司会してんけどさ、台本書いてほんだら、やっぱりね、それでも硬かったな。ちょっと練習した方が良かったかもな、一回あれ。2025年5月6日文化系トークラジオライフ、司会の海猫座メロンです。関西乗りの方がいいかな、どうでしょう。はい、この番組はですね、毎年やっとるんやけど、分振りの季節になるとこの番組が出てくる。分振りっつうのは巻き舌になったら怖いからな。分振りっていうのは何かと言いますとですね、文学フリマの役です。じゃあ文学フリマは何かというと、文学のフリマなんです。毎回ね、なんちゅうんやろな、ちょっとあかん、わからんわ、誰か説明して。あ、自然にそんなアドリブになったけど、これ説明パターンに入るアドリブやわ。これ今の言ってたら俺説明させてたわ、誰かに。丸投げや。ちゃんとな、この辺はちゃんとやっぱり台本通り読んだ方がいいな。台本通り読もう、関西弁でな。台本通り読もう。あ、タイ料理発見。さ、よく見たらこれサバイディだ。これ高円寺にある店や。昨日さ、下北に行ったんですよ、俺。下北で、トークイベント見に行ったんですよ。中澤慎一さんとかのさ、行ったんやけどさ、それがさ、まあ面白かったんやけど、ゲストっていうか3人で出した本なんですよ。ゼロの裏側って本で。中澤さんと、なんか血の線の線なんとか線なんとかさん、じゃあごめん名前失念してしまいました。で、宮城陽一郎さんなんですけど、その女性の方がすごくてさ、数学者なんですけど90歳の女性なんですよ。でこの格尺としてて、いや90歳でこれないやろうと、なんとかこの去年さ、うちのばあちゃん死んだら100歳やってんけど、もう100歳を知ってるからさ、俺は。90でこれって、マジで、すごいなと思って。こんなに頭はっきりしてんのかなと。びっくりしたんですよ。で、見た目もね、なんかすごいシャキッとしてて、なんか美しい人でね、立ち姿が。で、東大、その頃ね、東大の数学科出てるんですけどね、その方。女性が2人しかおらんかったって言うんですよね。で、その友達の数学者の女性もまだ生きてるって言うんですよね、90で。全然、いやすごい、東大の数学科その時代に出る女性とか、やっぱなんか ちょっと違うよな、ものが。びっくりした、生物としてのパワーが違ったな。もうなんかちょっと尊敬しましたね、その人。でそれがね、論文をずっと書いてるらしいんですよ、未だに。でその日も持ってこられてて、でそれはやっぱ難しいんですよ。ただなんか集合論やられてるんですけどね、まあなんかちょっとパーッと見た感じ、論理命題ってやつですね。論理式をバーって立てていくやつですよね。あの、なんていうのか、真ならば、義ならば、みたいなやつ、論理式使ってやるやつ。あれと図がバーって書いてあってね。でそれわからんから、三宅陽一郎さんが間に入ってそれを翻訳してるんですね。で、それはね、それがすごいと思った。三宅さんの翻訳力がすごいと思った。完全に全部図解しててさ、これ、わからん人呼んだな、完全に電波やからな。いや、すごいね。ちょっとすごかったね。びっくりしたわ、三宅さんの頭の良さに。いやー、素晴らしい。で、今回の僕のね、ディスクロニアも三宅さんに帯をいただいてるんで、で、それでちゃんとね、検本をさせていただきました。検本をね、一回鹿番の時にさせていただいてるんですけど、やっぱちゃんとできてからね、検本したかったんで、よかったですね。いやー、で、その後ね、会場に偶然ね、知り合いの、書き手さんがおられて、その方とね、ご飯を食べに行ったんですよ。で、いろんな話してね、楽しかったですね。で、その時にね、そう、今何の話をしたかったかというと、その下北の店に行った時に、チョップスティックっていう、タイ料理屋、カンボジアタイ料理屋があって、初めて見たんですけど、これ高円寺にある店なんですよ。で、おお、高円寺にあるチョップスティックやと思って、で歩いてたら、さらにその斜め向かいに台湾料理あってさ、なんだっけな、ダパオみたいな、なんかそれもさ、高円寺にあんねん。一瞬高円寺かと思ってさ、さらにその斜め前にタイ料理屋があってさ、屋台の、そこは高円寺には多分ないからさ、あれもしかしたらあれやったかな、駅前にある、あそこやったかな。はい、同人誌すり上がりを確認してんけど、若干ミスがあった。今回若干ミスがあった。今回の範囲はですね、急いだことと、あと初めてのやつを使ったこと、それ以前に紙のプリントアウトの構成を見なかった。で、これほんまは絶対やらなあかんのですよ。もうデザイン会社だったらもう絶対にやるからな、これ。これをな、やらんかったらもうデジタル上で全部やってもうた。これが一番の範囲やな。これほんまは絶対やったらあかんことやねんな。やっちまったんだよな、今回でも。急ぎすぎて。もうええやろと。ほんまにこれは絶対あかんわ、やっぱり。やっぱりやったらあかんわ、これ。学びがあるな、これ。やったわかん。ちゃんと作ってるときはプリントアウトをしろってことやな、最終的には。最後はな。はい。でも、まあ、しゃあない。これはこれでしょうがないでしょ。ちゅうことでね。これはこれでいきますよ。はい。で、今から発送と、いろいろやらなあかんな。まあ、でも、とはいえな。とはいえ、頑張った方やで。今回ね、いや、すごいですよ。なかなか。今回でもね、勝利条件が結構簡単なんですよ。多分、今回は勝利できる。勝利とは何かというのは、まあ、200ぐらいは売れてほしいな。売れてほしいな。そしたらすごい助かる。助かるんだけどな。